日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイトインドネシアの放送をお聞きください。それでは皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアのための無料栄養食プログラムの主な目的を協同組合大臣が説明したことについてお伝えします。ブリアリセティアリ協同組合大臣は、マカンブルギジグラティスまたは無料栄養食プログラムには、2045年ゴールデンインドネシア達成のための4つの主な目的があると述べました。2025年1月6日月曜日にジャカルタのハリンプラダンクスマ地区にあるアンカサ第五小学校を視察した際、大臣は以下の4つの目的を挙げました。それは優れた人材の育成、発育不全の消滅、貧困率の低下、そして2045年ゴールデンインドネシアを最大限達成するための地区経済の活性化です。大臣はハリンプラナクスマ地区では、空軍協同組合またはプリムコッパウ及びインコッパウ協同組合が無料栄養食プログラムの原材料供給を担っていると説明しました。それでは次のニュースです。パトリック・クライバートはインドネシア代表チームの新監督候補についてお伝えします。インドネシアサッカー協会または PSSE は2025年1月6日月曜日に韓国出身の新体温監督との契約終了を発表し、その後 PSSE 会長エリック・ヒル氏は次期監督候補はヨーロッパのチームオランダの出身であることを明らかにしました。またその候補者の一人として元オランダ代表フォワードのパトリック・クライワート氏が挙げられています。オランダ出身の監督は、戦術の導入や試合のシステム構築において有利と考えられています。なぜなら、多くのインドネシアのディアスポラ選手がオランダ文化の中で育ったため、言語の問題が生じることはないからです。それでは次のニュースです。産業大臣と労働大臣が協力して製造業を強化することについてお伝えします。アグスグミワンカルタサスミタ産業大臣とヤシアリ労働大臣は製造業を強化し新たな工業を創出するための技術チームを共同で設立する取り組みを進めています。2025年1月6日月曜日にジャカルタで行われた会合で、両大臣は半期ごとにルーティンで会合や訪問を実施することに合意しました。アグス大臣は産業省と労働省は世界でより大きな競争力を持っているように、製造業セクターでの実績と生産性の向上を支援するという重要な役割を担っていると語りました。なぜなら、製造業は国家経済にとっての背骨であり、一貫して最大限に貢献するからです。他省庁と連携を強化することで、事業環境がより良くなり、インドネシアの産業界の信頼が高まると信じています。それでは次のニュースです。保健省は心血管治療の研修のため27人の医師を中国と日本に派遣したことについてお伝えします。保健省は心血管治療の強化を目的に27人の専門医を中国と日本に派遣しました。このフェローシッププログラムはインドネシアで毎年数十万人が命を をとしている心臓病の対策を目的としています。2024年1月6日月曜日にジャカルタで行われた出発式で、ブディ・グナディ・サディキン保健大臣は、教育資金管理機関または LPDP との協力により、心臓病治療の専門医を早急に育成する取り組みを進めていると述べました。インドネシア国内では、年間30、50人分の教育枠しかありませんが、514の県や都市に配置するために、350から400人の専門医が必要とされています。それでは最後のニュースです。内務副大臣は、無料栄養食プログラムが地方経済を活性化すると確信することについてお伝えします。内務副大臣、ビマ・アリア・スギアルト氏は、マカン・ブルギジ・グラティスまたは無料栄養食プログラムが子供の栄養状態を改善するだけでなく、中小企業も関わるので、地方経済を活性化する可能性があると確信しています。2024年1月6日月曜日に、西ジャワ州ボゴール市にある、ボソワ・ビナ・インサニ学校で、プログラムの実施を視察した際に伝えられました。このプログラムは1月6日に全国で同時に開始されました。副大臣は説明で、ボソワ・ビナ・インサニ学校では、無料栄養食プログラムのために中小企業が供給プロセスに参加しており、これが地方経済に貢献すると述べました。また、このプログラムは単なる栄養保有のための食事ではなく、子供たちの連帯感を育むための場としても重要であると述べています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 ですね、皆さん、2024年ゴールデンインドネシアに向けた質の高い人材についてお伝えします。質の高い人材は国家建設の主要な柱の一つです。持続可能で競争力のある発展を実現するためには、グローバルな課題に対応できる能力、スキル、そして人格を持つ個人が必要です。そのため、プラボー・スビアント政権は、人材開発を優先的なプログラムの一つとして位置づけ、アスタチタというやつのミッションを通じて、2045年ゴールデンインドネシアに向けたビジョンを実現することを目指しています。質の高い人材は国家建設における重要な資産であり、熟練した人材は経済成長を促進するためのイノベーションを創出し、技術を活用する能力を持っています。このイノベーションは国内、地域、そして国際レベルでの競争力を向上させます。さらに質の高い人材は国家の生産性を向上させ、経済の急速な成長を可能にします。優れた人材を持つことで、国家は米国の専門家や技術への依存を減らすことができます。これにより、技術、医療、教育など様々な分野での自立が可能になります。質の高い人材の開発に注力することで、国家は様々なグローバルな課題に対応し、先進国となるビジョンを実現することができます。優れた人材は単なる資産ではなく、持続可能な開発の鍵でもあります。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
皆さん、今日の歴史です。今日は1959年1月7日に、米国はフィデル・カストロ政権下のキューバ政府を承認したことから始めます。1959年1月7日、米国は最終的にフィデル・カストロの指導の下に新しいキューバ政府を承認しました。フィデル・カストロは共産主義キューバの革命家、政治家でした。カストロは1959年から1976年までキューバ首相を務め、1976年から2008年までキューバ大統領を務めました。それとは別に、彼は1965年から2011年までキューバ共産党第1書記も務めました。次は1965年1月7日にインドネシアが国連を脱退したことについてです。1965年1月7日、インドネシアは国連から脱退を決定しました。この措置はマレーシアが国連安全保障理事会の非常任理事国になった後に取られたものでした。当時のスカンド大統領はマレーシアの国連加盟を望んでいませんでした。当時マレーシアはインドネシアとの紛争に巻き込まれており、国連安全保障理事会の一員でした。インドネシアは離脱声明の中で、国連憲章に定められた国際協力の原則に忠実であり続けるという保証を盛り込みました。インドネシアは国連を脱退した最初で唯一の国となりました。最後は1984年にブルネイ・デルサラムが ASEAN に加盟したことについてです。1984年1月7日、ブルネイ・デルサラムは東南アジア小国連合に正式に加盟しました。 ASEAN はインドネシア、マレーシア、フィリピン、 シンガポール、タイによる万国宣言に基づいて1967年8月8日に万国で設立された東南アジア地域小国の地政学的経済的組織です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 より世界へお届けしているソイソイの列車です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ボイスオンインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は移民労働者支援のため45兆ルピアを提供についてお伝えします。インドネシア移民労働者保護省またはペルア ME のアブドゥルカディル・カルディン大臣はプラボースビアント大統領が移民労働者の問題解決を支援するために45兆ルピアの資金を提供する予定であると発表しました。この資金は主に出国、費用、訓練、そして能力開発に充てられる予定です。2025年1月6日月曜日、ジャカルタで行われたメディア向けの発表で、ガルディン大臣は1月3日に、ボゴール宮殿で行われた出席者限定会議で、プラボー大統領がこの支援のコミットメントを表明したと述べました。この支援は5年間の政権期間中に3段階で、段階的に実施される予定で、それぞれの段階で15兆ルピアが配分されます。大臣によれば、この資金は主に海外で働くことを希望する移民労働者を支援するために使用され、特に出国前の訓練に焦点を当てられる予定です。また、カルディン大臣は移民労働者保護省がこの支援資金を非常に低い金利で提供される融資の形で配分する計画を検討していると説明しました。アンタラ通信の報道によると、ガルディン大臣はこの資金を専門的に管理するための公共サービス機関の設立を計画していると述べました。その機関を通じて、資金が移民労働者を最大限に支援できるようになると期待されています。この支援の最終的な目的は、移民労働者の保護を強化し、同時に国家の外資収入を増加させることだと説明しました。これらの取り組みは、ほぼ全員または約 95% の移民労働者が非公式な手続きで海外に出国しているというデータを受けて、実施されるものです。非公式な手続きで出国したり、あるいは十分な能力がないために、労働者は、搾取、過剰な費用の負担、不公平な待遇などの問題に直面しています。そのため、カルディン大臣は、この問題の解決策として、正式な手続きを通じて、海外で働く移民労働者の数を増やすことが重要であると述べました。この目標を達成するため、移民労働者保護省はこの資金を利用して、特に言語スキルを中心として移民労働者の技能向上を図る予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワンインドネシアのコーナーです。皆さん、パソワンインドネシアです。今回はリアウ小島州の伝統的な飲み物エスラクサマナマガムをご紹介します。リアウ州の観光にお疲れなら、怒りの提督の氷またはエスラクサマナムガムを楽しみながら少し休憩してみませんか。このリアウ特別の飲み物はそのユニークで希少な名前で知られています。この飲み物の由来にはかつてのマレー王国時代のクエニ農園のエピソードが関係しています。伝説によれば、提督が妻をクエニ農園の所有者に奪われたことに激怒し、剣を振り回して農園中を荒らしたそうです。その結果、クエニの果実が無数に切り刻まれて地面に散乱しました。農園の人々はその果実を拾い集め、最初はどう扱うべきか迷いましたが、一人の女性がその果実をココナッツミルクとバームシュガーで混ぜ合わせたことで爽やかな飲み物が誕生しますし、この飲み物がエスラクサマナムガムと名付けられたものです。別の説では、この甘い飲み物にはかつて少量の唐辛子が加えられており、その辛さで飲む人が怒り出すという話もあります。エスラ様のマガムクはクエニーの果実を切ったものを基本材料としています。この飲み物はココナッツミルクとパームシュガーまたはグラニュー糖と一緒に供され、パンダンの葉を加えることで独特の香りを引き立てます。さらに氷を加えることで、この飲み物はより一層爽やかな味わいになります。クエニの果実は大きくて繊維質のマンゴーの一種で、芳香が強く柔らかい果肉とその甘さが特徴です。エスラクサマナムガムは甘くて爽やかな味わいが特徴で、マレー料理、例えばバチャダギンと一緒に楽しまれます。バチャダギンは牛肉を主材料とした料理です。この飲み物は宴会、断食明けの食事または祝祭日などでデザートとして提供されることが多いです。また日常的にはリアウ州の街角で多くの屋台が販売しており、価格は1万ルピアから1万5千ルピア程度と手頃です。リアを訪れる際にはぜひこの飲み物を試してみてください。それでは皆さん、これでパソワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercakap. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas.
より世界をお届けしているフォイスインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、フォイスオブインドネシア、ギャラリー海外放送局と、インドネシア教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは、バランバをアンサーやハニアスできる。日本語で、荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、バランバワンサやハニャスリキッ。日本語で、荷物が少ししかない、というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーである、クリス・シャンと、西、コタワリニン地区、パンカラン・ブンのツアーガイドである、ナオミさんの間で行われました。クリスは、ナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Krisna, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、バランバワンサやハニャスディキッ。日本語で、荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ハニャ、ハニャ、日本語でしか、しか。ノンバワ、ノンバワ、日本語で持つ、持つ。スディキッ、スディキッ、日本語で少し、少し。バラン、バラン、日本語で荷物、荷物。サヤハニャムバワスディキッバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマチアン、スラマチアン、日本語でこんにちは、こんにちは。Selamat datang, selamat datang. 日本語でいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。Di pangkalan bun, di pangkalan bun. 日本語で pangkalan bun で、pangkalan bun で。Perlu, perlu. 日本語で必要、必要。Bantuan, bantuan. 日本語で助け、助け。Porter, porter.日本語でポーター、ポーター。リスナーの皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃ、むばわ、すりきっばらん。日本語で、私の荷物は少ししかありません。という文を聞きました。この文で、すりきっばらん。日本語で、少ししかありません。という表現であります。すりきっ、日本語で、しかという言葉は、バラン、日本語で荷物という単語をマークするために使用されます。すりきっ、日本語でしかという言葉は、会話の文脈からすると、クリス C が持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、では、スリキッ日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。まあ、さやはにゃぷにゃスリキッワン。日本語でごめんなさい。少しお金がありません。ホテル itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan。日本語でホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカラン文は中部カリマンタン州。西こだわり人地区の首都の名前です。パンカラン文は、オランウータンのリハビリテーションの場所である、タンジュンプティン国立公園や、カメの繁殖地である、タンジュンクルワンなど、中部カリマンタンのいくつかの重要な場所への Genkang Gucci Des. Risa minasan saigo ni Moichido Reibun o kiite mimashou.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Krisna minasan, kore de Indonesia gokouza wo owarimasu.
For sure, I'm already yours. Won't you down?
社より世界へお届けしているソイソインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
レスの皆さん、音楽の広場です。今回はホイエリ・ムクタルが歌うレンガン・ザ・ピン・パレンバンをご紹介します。レンガン・ザ・ピン・パレンバンはフィル・アズワルが作曲した曲です。この曲はパレンバンのマレー文化の美しさを称えています。ダイナミックな調子のリズムと意味深い歌詞を通じて、この曲はパレンバンの伝統と地域の人々の知恵への愛情を表現しています。レンガン・ザ・ピン・パレンバンは次世代へと文化遺産を守り伝えるための重要なメッセージを持っています。この曲は単なる娯楽ではなく、マレー文化を世界に紹介するための媒体としての役割を果たしています。それでは皆さん、ホエリ・ムクタルが歌うレンガン・ザ・ピン・パレンバンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Palembang, mari.
それでは皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI、_official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI、_official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Berikut sari berita penting penurunan BPIH wujud kepedulian pemerintah pada aspirasi warga. Zhang Gloria melangkah ke babak 16 besar Malaysia Open 2025. Selengkapnya oleh Stephanus Wow. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dari Rp93.410.000 pada 2024 menjadi Rp89.410.000 pada 2025 merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya haji